ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月22日、我が国国会の衆参両院で北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が行われました。今回は参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会における山谷拉致問題担当大臣の拉致問題をめぐる現状についての説明をご紹介します。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の山谷恵理子でございます。拉致問題をめぐる現状についてご報告申し上げます。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき最重要課題であります。安倍総理は拉致問題はこの安倍内閣において解決させる、被害者とご家族が抱き合う日が来るまで私の使命は終わらないとの覚悟を明確に述べており、私も一日も早く全員を救出するとの決意のもと、日々この問題の解決に取り組んでおります。政府としては平成25年1月に設置した拉致問題対策本部を中心に全省庁が一丸となり、政府・与野党拉致問題対策機関連絡協議会および拉致問題に関する有識者との懇談会とも有機的な連携を図りながら、文字通りオールジャパンの体制により拉致問題に取り組んでおります。安倍内閣の拉致問題への基本姿勢は一貫して対話と圧力であり、政府認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しの実現のためあらゆる努力を傾注してまいります。拉致問題の解決のためには我が国自身が北朝鮮との間で実効的な対話を行う必要があり、そのために引き続きあらゆる手段を尽くし、国際社会とも連携しつつ自ら主体的に行動するとともに、北朝鮮の責任ある対応を促すべく必要な圧力をかけてまいります。北朝鮮の特別調査委員会による調査につきましては、その結果の通報を昨年夏の終わりから秋の初め頃に行うことが望ましいとの点で、北朝鮮側と認識を共有していたところですが、いまだに北朝鮮側から具体的な情報を含む調査結果が得られていません。こうした状況も踏まえ、先月末の閣議で、我が国が独自に行う北朝鮮籍船舶の入港禁止措置、および北朝鮮等の輸出入禁止措置の期限を2年間延長することを決定しました。北朝鮮に対しては引き続き迅速に調査を行い、速やかにかつ正直に結果を日本に通報するよう強く求めていきます。 国際社会との連携については昨年12月安全保障理事会で初めて北朝鮮の状況が議題として採択され、拉致問題を含む包括的な議論が行われたほか、先月末には国連人権理事会において我が国と EU との共同提出により安保理の継続的かつ積極的な関与に言及した北朝鮮人権状況決議が採択されると、国連を中心とした国際社会において北朝鮮の人権状況の改善を求める機運がこれまでになく高まっております。引き続き国際社会との協調をさらに強化して北朝鮮に対し誠実な行動を取るよう強く求めていく考えです。国内においては拉致問題の早期解決のためにすでに帰国されている拉致被害者の方への支援措置に加え、今後新たな拉致被害者の方が帰国された場合にも備えて、帰国者の方が日本で安心して生活できる環境を柔軟かつきめ細かく整備することが重要です。これらを具体化する改正拉致被害者等支援法については関係各議員の個人力により昨年11月に議員立法により成立したところですが、これを踏まえ政府としても拉致被害者家族に対する総合的な支援策についての改定を行いました。また拉致問題に関する啓発活動にも力を入れて取り組んでいます。国民の方々に広く拉致問題についてより理解を深めていただくため、昨年末には北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として、拉致問題啓発コンサート、対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムを開催したほか、今年の1月および2月には東京および北海道石狩市において、拉致問題啓発のための演劇公演を政府主催で実施しました。必ず取り戻すの決意で国内外における広報啓発活動に取り組んでまいります。北朝鮮に残されている拉致被害者の方々の心情や健康状態、そして肉親との再会を切なる思いでお待ちのご高齢のご家族の心痛を察すると、もはや一刻の猶予も許されません。安倍政権にとって拉致問題は最重要課題であり、引き続き拉致被害者のご家族をはじめとする関係各方面のご意見にしっかり耳を傾けながら、すべての拉致被害者の即時帰国に向け全力を尽くしていく所存です。
以上、参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会における山谷拉致問題担当大臣の拉致問題をめぐる現状についての説明をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月25日ケリー国務長官の韓国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月18日に、韓国を訪問しておりましたアメリカのケリー国務長官はパクネ大統領、そしてユン・ビョンセ外相とそれぞれ会談を持ちました。そして米韓外相会談が終わった後にはユン・ビョンセ外相とともにですね、共同記者会見に臨んで今のアメリカの政策あるいは関心ということについても明確にしたということであります。今回のケリー訪韓、ケリー国務長官の韓国訪問に際しては最も注目されましたことは、日韓関係に対するアメリカの姿勢がどうであるかということでありました。この2年間以上日韓関係が歴史問題をめぐって悪化しているという状況にアメリカは大変苛立ちを覚えているということが言われておりますので、そういう点で今回ケリー国務長官がこの日韓関係についてどういう姿勢を明らかにするかが注目を集めていたということになります。ケリー国務長官はパクネ大統領に対して日韓両国の間の懸案解決というものを通じて日韓関係が改善することをアメリカが希望しているということを述べましたが、そこにまさに象徴されていますようにアメリカは 一日も早い日韓関係の改善というものを望んでいるということが再確認されたと言っていいと思います。まあ、もちろんアメリカがそのように希望する非常に大きな要因ということになりますと、日米韓の三国間協力というものを強力に進めていきたいと、まあ、そのようにアメリカが強く望んでいるからであると言っていいかと思います。とりわけ、まず北朝鮮に対しては北朝鮮の核あるいはミサイルの脅威に対して対処していく上で三国間の日米韓協力が非常に重要になるということであります。まあ、特に最近では北朝鮮が SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの開発というものを相当意欲を持って進めているということも明らかになりましたので、まあ、そうしますとそういう北朝鮮のミサイル脅威に対する三国間が協力して対処していくという必要性が一段と増したと言っていいかと思います。まあ、他方で将来北朝鮮に対して関与をしていくと対話交渉というものを進めていくということを考える際にも、まあ、実は日米韓の三国間の協力というのは大変重要な要素になりますので、まあ、そういう点からも日米韓協力を進めたいと、まあ、そうアメリカが考えるのは当然でありますし、そのためには日韓関係が一日も早く改善してほしいと考えることもまた当然と言っていいかと思います。ケリー国務長官は米韓外相会談後の記者会見において、日韓両国が、まあ、歴史問題について自制を持って対処し相互に受け入れ可能な解決策に向けて直接対話を続けることをアメリカは求めるというふうに明言をいたしました。日韓両国に対してともかく自制をすること、そして相互が受け入れ可能な解決策というものを直接対話を通じて探ってほしいんだと、まあ、それがアメリカの望んでいることだということで言いましたが、これは韓国がいわゆる慰安婦問題というものを理由にして日本との首脳会談を拒んできているという、まあ、そういう現状に対する苦言を呈した格好になったかと思います。まあ、しかし一方の韓国の、まあ、対応でありますが、この共同記者会見においてユン・ビョンセ外相はまず日本が歴史問題で譲歩することが重要だという従来の立場を繰り返しまして、相互が受け入れ可能な解決策、相互が自制して歴史問題をなんとか解決していこうという方向にまだ韓国が踏み出せるかどうかわからないということをユン・ビョンセ外相は明らかにしたかと思います。ただその一方でもう一つユン・ビョンセ外相が強調をいたしましたことは、今韓国政府が取っているいわゆるツートラック政策というものには変わりがないんだということをユン・ビョンセ外相は強調いたしました。このツートラック政策というのは、一方において歴史問題については非常に厳しく対処すると、日本に対して非常に厳しく対処するけれども、しかし他方において安全保障や経済といった分野での日本との協力というのはやはり積極的に進めるという、まあ、そういう意味でのツートラックということでありますが、まあ、それを現在韓国政府は取っているし、それを続けていくんだということをヨンビョンセ外相は強調いたしました。まあ、実はここは非常に重要なところでありまして、日韓関係歴史問題でなかなか前進しないという状況があっても、しかしその歴史問題を日韓関係から切り離して経済や安全保障についての協力を進めるということであれば、これは日米韓協力というものもスムースに進むということになりますので、まあ、こうした韓国の姿勢が今後も継続するかどうかが大変注目されるところだと言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは本年 3月8日に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど元気にしてますか？今日は北朝鮮向けのラジオ放送の収録をします。今年は寒い日が多く続きましたが、北朝鮮の方はもっと寒いと思います。体は大丈夫ですか？米子の方も家の近くにいろいろなものができたり、近くにローソンができたり、道幅が広くなったり、自動車が通りやすくなったり、そんなようなことが毎日起きております。住宅のおさむくんが、京子が一日でも早く元気に帰ってこれるようにいろいろと運動を手伝ってくれております。同期の皆さんも同じように気をつけて京子のことを心配してくれております。同級生の人が手伝ってくださるので、この拉致問題の運動にも幅が出てきました。皆さんに一日も早く京子が帰れるようにと応援もいただいております。今年で38年になりますけども、長い間北朝鮮で不自由な暮らしをさせております。本当に申し訳ないと思っております。何としてでも一日も早く日本に帰れるように、兄貴としても頑張って、家族で力を合わせ、救出のためいろいろなところで講演をしたり、署名活動をしたりしておりますので、これからのことが日本の皆さんに分かっていただける日も来ると思いますので、元気でおってください。他には公民館活動といって、公民館を月に2回ほど回って、京子の救出を訴える、そんなこともしております。これからも皆さんがちゃんと聞いて、この拉致問題がどういうことなのかということを直に聞いてもらって、理解をしていただいて、妹の京子の救出に役立ててもらおうと、そんなようなこともしております。皆さんに、体に気をつけて頑張ってくださいというふうによく言われますので、私どもも体に気をつけてこの運動をしております。そして一日も早く帰ってこれるように、この拉致問題がこうやって京子が何としてでも帰れるように国民の皆さんに知らせ、そして一日も早く元気に日本に帰ってこれる、そんな日を夢見ながら私ども家族が、そして親戚が頑張って、さらに頑張って、救出に全力を向けて頑張っております。それまでは大変辛いでしょうけど、頑張ってくじけずに追ってください。そして今日のことはラジオで流れますので、ぜひ聞いてやって、そして気をつけてまた再会ができるのを楽しみにしております。くじけずに頑張って暮らしてください。そして私ども家族は一生懸命救出運動に取り組んでますので、それまでの辛抱ですから、今しばらく辛抱してください。お願いします。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1962年のヒット曲、伊藤ゆかりのロコモーションをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。